この14章のところには主に従うことについてイエス様は語っておられます。安息日にパリサイ人がイエス様を食卓に招いたわけですけれども、そこには2節にある通りに水晶を患っている人がいたわけです。その時にイエス様は3節を見ると、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうかと言われたわけですけれども、パリサイ人や律法の専門家たちは4節を見ると彼らは黙っていた、ただそれを見ているだけであったわけです。でもイエス様はどうされたのか、その4節の終わりを見ると、イエスはその人を抱いて癒し返されたとあるわけです。その水腫の病気ですけれども、普通そういう人を触るっていうことはないわけです。しかもイエス様はその人を抱いて癒しと、わざわざそういうことをされた。なぜそんなことをされるんだろうか。そのような病気の人でも、なんとイエス様は自らの身をもって本当にこの腕に抱いて、そして癒される。5節には、自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。自分の子供が井戸に落ちた、おそらく親であるならばもうすぐに駆け寄って引き上げる。なぜそんなことをするのか。子供を愛するからということになるわけなんです。イエス様はその水晶を患っている人をも愛されて、もう自分の体内に抱いて、そしてわざわざそういうことをして癒される。なんでそんなことをされるんだろうか。実はイエス様は愛があるからその通りにされたわけです。じっと黙って見ていたパリサイ人や律法の専門家たちに、果たしてイエス様のような愛があったんだろうか。もうイエス様はもう愛そのものであった。そのような、もう汚れたような人をも自分の腕に抱いて癒してくださる。また私たちはそのイエス様にこの救われたというのはなんと幸いなことであろうか、そのように思わさせられるわけです。そしてこの食事に招かれた人たちが、誰が上に上座に座るのかということで、揉めているという姿が出てくるわけなんですけれども、イエス様は11節を見ると、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと言われましたけれども、それは今日の私たちでも同じことではないだろうか。もう自分が上にいたいというようなことがあるわけです。今ネットミーティング、そういうようなこともされてるんですけれども、日本の文化っていうか東洋の文化、もう上座に座るなんかそういう機能もネットミーティングのソフトに組み込まれているものがあるというのを聞いたことがあるわけですけれども、私たちはこの謙遜であるということをこの教えられるわけです。イエス様ほど謙遜な方はおられない。十字架の死に至るまでも従順であられたと弟子のペテロは言ってるわけなんですけれども、もう罪人がもう殺される、もう最低の刑罰をイエス様は甘んじて受けてくださったわけです。私たちはその十字架によって許された。そしてまた今も私たちはこのイエス様によって愛されているものである。そのことを信じるならば、イエス様に従うならば、私たちもまた主のように謙遜なものでありたいという、そのことを思います。そしてまたこの食事に招かれるということに関して、金持ちの人たちを呼んではいけない、なぜならばお返しをするからである。むしろこの不自由な人たちを招きなさいとイエス様は言われたわけです。 お返しができない。どうしてか、14節の割にはあなたは義人の復活の時にお返しを受けるのです。じゃあ誰がそのお返しを与えてくれるのか。それはもう神様が報いてくださるということであるわけです。私たちはこの地上で報われない、だからもう人を愛するのはやめてしまおう、そうではないわけです。神様が必ず報いてくださる。イエス様もその水種の人を抱いて癒された。天においてイエス様ほどその栄光に預かる方は他にはないわけですけれども、また私たちも天の御国において、そしてまた神の宴会に招かれる時に、私たちはどのような報いをまたこの神様から与えていただけるだろうか、そのことを思わさせられるわけです。まあ、一人の客が神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言われたわけ なんですけれども、しかしイエス様はもう一つの話をして、宴会の時刻になったけれども、その招待をした人たちが全然来ない。もう畑を買ったので見に行かないといけないとか、牛を買ったのでもう行けないとか、結婚したのでとか、もういろんなこの理屈をつけて招かれたのに来なかった、そういうことを言われたわけです。まあ、今はこの地上において神の国の宴会というのはどういうことなんだろうか。一つは、私たちは教会の礼拝ということを考えさせられるのではないだろうかと思います。今日本ではもう自由に教会の礼拝に出席することができる。でもどれだけの人たちがこの教会の礼拝に集っていることだろうか。もうすでに招かれている。それはもうクリスチャンの人たちがもう教会に行くということなんですけれども、しかし 1%、 100万人いるといっても、実際はもうその人たち全てが礼拝に出ているというのではないわけです。まあ、前日も言いましたけれども、 0.1% かもう 0.2%、 もうそういう数字であると。招かれているのに来ない、それはもう本当にもったいないというか、まあ、残念な結末になるわけです。それは24節のところを見ると、言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいませんとイエス様は言われた。もし私たちが天国に行った時にこの食事を味わうことができなかったら、本当にどういうこと、どうなってしまうんだろうかということを思うわけです。私たちは天の御国で食卓に着くその時がある。そしてその食事は一体何なんだろうか。まあ、この御国での食事は飲み食いではなくて、本当にその神の御言葉に預かり、また私たちは魂の喜び、また心が満たされる。善活中なる者よ、よくやったと、まあ、イエス様がねぎらいの言葉を持って出迎えてくださり、また私たちは天の御国に凱旋していくわけなんですけれども、今この時がその信仰が試されているという時ではないだろうかということを思います。まあ、私たちはいくらイエス様、私はあなたを知ってます、もうあなたの言われることをやってきましたと言われても、イエス様自身が私はあなたを知らないと言われたら、私たちはどうなるんだろうかということを思うわけです。私たちは何よりもこのイエス様を第一にしていく。そのことは26節を見るならば、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。まあ、イエス様は私のもとに来てという条件をつけられたわけなんです。ただ単にその父母や子、まあ、家族をですね、また自分の命までも憎むイエス様はそのことを中心的に言っておられるのではなくて、この私のもとに来てということが 重要なことが言葉であるわけです。この弟子になる、もうイエス様のところに来てですね、そしてもう、いや家族がいますからということを言うならば弟子になることはできない。もう自分の命までももう憎むということであるわけです。ですから、まあ、ある人はこの主に従うというのは自分の命までも憎むことだというようなことを言いましたけれども、私たちはそうでなければ実は主に従うということはできないわけです。27節に自分の十字架を負って私についてこない者は私の弟子になることはできませんとイエス様は言われたわけです。私たちは何を求めるんだろうか、何を第一とするんだろうか、この世のものは本当に永遠に残っていくんだろうか、私たちはそれよりも先のことを考えなければいけないわけです。私たちは確かに今生きてますが、やがては死ぬ時がある、天の御国に行く時がある、そのことを私たちは考えなければいけない。ですからイエス様は28節を見ると、塔を建てる時に費用を計算しない人がいるだろうか、いないわけです。必ず費用を計算する、建てた時にいくら払わなければいけないのか、もうそのことを計算しなければその塔を建てることはできないわけです。また2万人のその敵と戦う時に自分には1万人しかいない、考えない人はいないわけです。もう考えないで戦ったらそれはもう無謀な戦いになってしまう。私たちはまず座して計算しなければいけない、その結末結論はどうなるのか、私たちは考えなければならないわけです。まあ、34節には主は良いものです、主は味付けをする、じゃあその塩に味がなくなってしまったらどうなるのか、それはもう外に投げ捨てられる。まあ、その当時、まあ、ユダヤの国ではその岩塩を取って、そしてそれを煮詰めて塩を取るということがあったようですけれども、じゃあその塩を取った残りの岩塩はどうするのかというと、まあ、外に出て地面のくぼ地を埋めてしまう、もうあとは役に立たないわけですから捨てられるってことになってしまったわけですけれども、私たちは本当に自分の結末っていうことをよく考えなければならないわけです。最終的に自分は一体どうなるんだろうか、そしてイエス様は私に対してどのようなことをなしてくださったのか、そのことを考えるときに私たちは最善の道、最善の方法を神様は必ず示してくださるわけです。私たちは何よりも私たちを愛してくださるイエス様についていくものとさせていただきたいと思います。